建築系ラジオです。建築系ラジオのアーキソフィアのコーナーで、まあ、前回引き続きですね、アーティストの江藤さんに出てもらって収録していきたいと思いますね。じゃあ江藤さん自己紹介お願いします。
はい、建築系ラジオスタッフの江藤康子です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。前回ですね、ベルグソンの物質と記憶っていうところから一節をまあ、朗読してですね、朗読してもらって話をちょっとしてですね、イマージュっていうことについて少し話をしたんです。まあ、これはすごく難しい概念で、まあ、1回2回のですね、まあ、解説とか朗読で分かるような内容ではないんですけども、まあ、今回も引き続きその部分をですね、まあ、テキストとしてこう取り上げながら話を紡いでいきたいと思いますね。前回ですね、テキストの中から一部をその江藤さんに読んでもらったんですけども、まあ、今日はまあいきなり早速ですね、この部分を最初にこう朗読してもらって、でそれをベースにちょっと話を紡いでいきたいと思いますね。江藤さん、このですね、今手元にあるこの5番のしかしながらというところから少し読んでもらえますか。
はい。しかしながら私の身体は周囲の対象に真に新しい作用を及ぼしうるものだと知ると、身体はそれら対象に対して特異な地位を占めていることになる。一般に任意のイマージュは他のイマージュに対し、いわゆる自然法則に従って一定の計算さえできる仕方で作用を及ぼしている。このようなイマージュは選ぶ必要がないので、周囲の領域を調べたり単に可能性を持つだけのいくつもの作用の仕方をあらかじめ模索する必要もない。時が来れば必然的な作用が一人でに行われる。しかし我々は、私の身体というイマージュの役割は他のイマージュに対し真の意味での影響を及ぼすこと、したがって実質的に可能ないくつもの行動のうちから一つの行動を決定することだと考えた。それにこのような行動はおそらく身体が周囲のイマージュから引き出しうる利益の代償によって示唆されるものであるから、周囲のイマージュの方では私の身体に向かう面上ですか、これはに身体がここから引き出し得る利益を何らかの仕方で描き出していかなければいなければならないだろう。
はい、一旦ここで切りたいと思います。まあ、これね、正直なところをかなりこう難しいっていうか、何を言おうとしてるかっていうのはかなりこう理解しにくいと思うんですよ。で、そのベルグソン自身がこの物質と記憶っていうその本を書く際にですね、自分でもものすごく苦労したらしいんですね。つまり自分が言いたいと思っていることがうまく表現できないということで、まあ、相当苦労したっていうようなことがこう逸話として残っていて、まあ、実際そのベルグソンもこのイマージュっていうことをうまく概念として伝えるっていうのがすごく難しかったらしいんですよね。で、さっきこの収録の前にその江藤さんとも少し話してたんですけども、まあ、今回身体っていうテーマで引き続きその収録してるんですが、その身体、体って言った場合にまず何を思いつくかっていう話でね、まあ、前回その芸術作品とかアートっていうものが、あるいは哲学っていうものが一体何を目指してるのかっていう話をちょっとこうしてみたんですけど、身体がその人間にとって非常にこう不完全なものの象徴としてあってね、つまり誰しもその自分の身体って人間はさ、完全だと思ってないんじゃないかなと思うんですよ。何かしらのその欠陥があったり、あるいは病気にかかっていたり、まあ、腰が痛いとか足が痛いってことを含めてね、人間のその身体っていうのは誰しも自分の身体を不十分なものとしてこう自覚しているところってすごくあると思うんですけども、その反動として例えば芸術作品においては非常にこう完全無欠な身体っていうものを彫刻作品としてこう作り上げたり、あるいはある種 の, その偶像崇拝として、その完全な、まあ、その理想としての身体を持ったあるそのモデルがその人間 の, その礼拝であったり、そのまあ崇拝の対象となるというような側面がこうあるわけですよね。でもそれをこうなんか延長していった場合に、そのバーチャルの世界、脳内の世界、まあ、あるいはその虚構の世界においては、その人間っていうのは自分の身体をこうある意味こう自由にコントロールしてデザインするっていうかね、まあ、そういうふうな側面もあるかなっていうような気がするんですけども、 まあ、その辺は遠藤さんはどのように思われますかね。自分の体っていう、まあ、自分のものじゃなくてもいいんだけど、身体とか体っていうことに関して、まあ、どういうふうに思うかっていうかね、あるいは普段どういうふうに思ってるか。
なんかそうですね、身体についてあんまり考えたことがなくて、むしろ自分が情報だけの存在、身体っていうものを捨てて情報だけの存在になれたらなって思う、ちょっと新しい人種です。
あ、そうなの。情報だけの存在になりたいの。
そうですね。
あ、なんで。
いや、 やっぱりなんか身体があるって苦痛だと思うので。
なんかさ、あの江藤さんたちのさ、その世代っていうか、そのみんなそう思ってるのかな。もしかしたら僕今聞いててみんなそう思ってるのかなって気がして。
そうですね、
携帯電話があってね、ネットがあって、まあ、コンピューターもそうなんだけど、まあ、江藤さんたちだけの世代に限らないかもしれないけど、なんかこう社会全体がそういう風になりつつあるっていう側面もあるのかなっていう気もしたんだけどね。そんなことはないかな。
そうですか。でも現代っ子とか、なんか自分で言うとあれかな、自分より若い世代だと思う、子どもの頃からエアコンの効いた部屋でテレビゲームをするっていう子ども時代を過ごした人ばっかりなので、ちょっとバーチャルリアリティの世界に生きてる人が多いのかもしれないですね。
そうだよね、
はい。
まあ、だからそういう意味ではさ、この前安藤忠雄さんがさ、国士舘大学に講演会に来てもらったんだけど、なんか1980年代生まれ以降の人はみんなひ弱だみたいなこと言ってて、はい、
私87年で。
そうなん
ですか。もうダメじゃん。
いや、なんかさ、身体感覚はない、極端なこと言ってないっていうね、
はい、
なんかそんな感じもするんだよね、
はい、
なんかこう脳内リアリティっていうか、その情報の情報だけで構成された世界にダイレクトに接続していて、体を媒介にしないっていうかさ、体を経ないっていうか、なんかむしろそこにこそユートピアを感じるというか、まさにマトリックスの世界なんだけど、なんかそんな感じもするんだよね。だけどその哲学的にはね、その身体論っていうのはすごくこう大きなテーマとして昔からあって、でまあ、建築でもそうなんですよ。建築でも例えばそのアドルフ・ロースっていう建築家が、その装飾と座薬っていう本をこう書いてるんですけどね、その中でそのパプア人の話っていうのを出してて、まあ、ちょっとこう半分そういう差別的な発言になってるんですけど、そのなんていうかこう遅れた民族っていうのは装飾をするっていうわけですよ。でそのパプア人は自分の体に入れ墨を入れたりとかね、で近代人っていうのはその装飾をしないみたいな話をしていて、なんかそこでもこう身体のメタファーっていうか、体っていうものを例えて、建築とか空間とかっていうようなことを語るっていうようなことをやっていたわけですよね。だから体とか身体っていうのはこう建築においても、おそらく芸術においてもすごく大きなテーマだったと思うんだけど、なんかこう身体そのものをなんか、まあ前回も言ったんだけど、忘却しようとしてるっていうかね、忘れようとしてるっていうか、ないものとして考えようとしてるっていうか、そんな感じをすごくするんだよね。
でも身体っていうものが完全にないものになってしまったら、なんかその生命っていうものが恐ろしく不完全なものになるっていうことが広角機動隊に書いてありました。
そうなのか。いや、なんかさ、その要するにさ、ギリシャ神話のナルシスからさ、ナルシストっていう方が出てきてね、要するにこう体っていうのはナルシズムと紙一重っていうようなところもあって、その身体っていうものがこう体っていうものがね、意識の中からこうなくなっていくと、なんていうかこう妨害の状態というか、つまりそのエゴっていうものがある部分では消えるっていうかね、要するにこう、まあ、全知全能の世界っていうものを自分がこう、まあ、錯覚として獲得しているがゆえに、だからこそそのなんていうかこうナルシシズムみたいなものも消えていくっていうか、その身体っていうものを消していくっていうことは、そういうなんていうかこうなんていうのかな、自我が その消失した世界に自分を頼り合わせるっていうかね、なんかそんな感じもするんだよね。
そうです、なんか私マクルハンちゃんと読んでないんですけど、ちょっと授業でちょっと聞いただけだと、タイヤは人間の足の延長であるように、こうインターネットっていうのは人間の脳内のネットワークの延長だっていうことを言ってたらしく、なんかこうやって身体を忘れて情報だけになっていくと、なんていうかネットワーク全体っていうか個人っていうものが消え失せて、なんか個人が一つのなんか脳内の一つのシナプスっていうかニューロンっていうか、ちょっと分かんないですけど、そういうものになってしまうんじゃないかなって思いますね。それでたくさんの人間が集まってネットワークを形成した状態が一つの人格というか、それをなんか地球村みたいなことをマクルハンが言ってたような、ちょっと忘れちゃいましたけど、
いや、まあ言ってることは分かるよ、だからなんか本当にこう細胞の一つのなんていうかな、細胞っていうのはむしろこう流れそのものっていうか、なんかこう電気信号が流れていくとか、その血液が流れていくとか、その流れ その全体がその一つの巨大な組織みたいになっていくっていうかね、その中で個人とか自我みたいなものの個々のものはこう消えていくっていうか、だからそれがいいのか悪いのかっていうのは一概には言えないと思うんだけどね。でもまあ一方でいずれにせよ古典的なすごく伝統的な身体っていうのは人間においては最終的に残るから、やっぱりその亀裂の中でさ大きな問題が出てくるのかなっていうような気もしますけどね。いや、なんかこのベルクソンの話に戻るんだけどね、あの前回でもちょっと話をしたんですけど、あのベルクソンはその、時間と自由っていう本の中で、その質的多数性とあの数的多数性みたいな言い方をしてるんですよ。多数性っていうのはマルチプリシティの訳なんですけども、要するにこうたくさんある多数性のねある状態っていうのは2種類あって、質的多数性っていうものが時間に対応してると、で数的多数性っていうのは空間に対応してると、要するにその数的なものはこう数えることができるけども、計量することが測ることができるんだけども、質的なものは測ることができないっていうことの延長で、例えば私とあなたがいるっていうのは、まあ普通に考えたら2つって数えられるじゃないですか。ところが意識の文脈で見てみると、私とあなたっていうふうにこう完全に切り分けられないんですよね。要するに意識が相互浸透してると、だからこう私であると同時にあなたにもあるような意識 その相互浸透の状態っていうのが、要するにあたかも2つの色 その絵の具が混ざり合って、あの新しい第三の色ができるかのように、あの意識っていうのは相互浸透してるっていう言い方をしていて、それは今なんか江藤さんが話してたような、例えばネットの世界で自我が消えてこうつながってるとかね、そういうのとちょっと近いのかもしれない、だからそういう意味では、そのこのベルグソンが言ってるそのイマージとか、その質的多数性とか相互浸透っていうふうな考え方は、今 そのインターネットの社会における非常になんていうのかな、こういろんなものが入り混じってそのつながっていてね、その境界がすごくこう曖昧模糊として全体を構成しているような社会とか、そのあり方っていうものを、まあ、予感していたと言えるかもしれないよね。
100年以上前の
人なのに、そうだね、だからそういう意味では本当すごいなと思うんですね。そしたらね、このさっきのね、読んでもらったところの後半のところを一応ここだけね、ちょっと読んでおいた方がラジオ的にもいいと思うので、
はい、
エドさん、事実っていうところからちょっと読んでおいてもらえますか。
はい、事実、下界の対象の大きさ、形、それに色彩も身体がそれに近づくか遠ざかるかによって変わるし、香りの強さ、音の強度も距離によって増幅し、さらにはこの距離そのものが周囲の物体が私の身体の直接的作用からいわば保護されている度合いを示している。私の視界が拡大するにつれて、周辺のイマージュはますます一様な背景に並び、私の行動に関わらないものとなっていく。逆にこの視界を狭めると、視界内の対象は私の身体が触れたり動かしたりしやすい順に段階的に並ぶ。 従って周囲の対象は私の身体に向かってちょうど鏡のように、身体が場合によってはそれに働きかけうる行動を反射しており、私の身体の行動力が及びやすい順に配列されている。私の身体周辺の対象は身体がそれらに働きかけうる行動を反射している。
はい、どうもありがとうございます。僕はここなんか見ると、例えばそのギブソンのアフォーダンス理論とかね、つまりその自分の身の回りの環境をその身体をカスタマイズしていき、かつそれを読み取って自分で飼いならしていくとかね、あるいはこれだからその周辺の環境に対するその身体の反作用みたいな話をしているから、あの身体っていうものが周辺の周りの環境を受け取ると同時に、それに対して自分がどうやって働きかけるかっていうかね、そのなんかこう反作用的な要素っていうものをここで何かこう指摘してるなっていうような感じはこうするんですよね、うん、だからそのなんとなく例えばさ、ある世界とか環境の中に自分が置かれてるっていうような話はあるよくあるんですけども、それだけじゃなくて逆にその身体に向かって自分が何らかの能動的なその働きかけをすることによって、その知覚っていうものをね再構成するっていうかね、なんかそんな感じはちょっとしますけどね。いやー、本当になんかこのベルグソンのこの話っていうのは結構難しいっていうかね、あのベルグソンはあの20世紀のね、あの初頭に結構活躍したフランスの哲学者なんですけども、でドゥルーズなんかも結構ベルグソンの話をよくしていて、あの例えばそのポール・バレリーのね、フランスの、 その文明論家であったポール・バレリーなんかもベルグソンをすごく意識していたんですよね。で日本でも結構ベルグソンの思想っていうのは小林秀夫をはじめとしてかなり影響を与えていて、まあ、僕も本当にあの大学の時にあのベルグソンの本をねもう延々と読んでいて、あの創造的進化っていうのが一番こう有名でね、このエランビタールっていうことを言うんですよ、生命の弾みっていう、要するにエントロピーっていうのは基本的にこう増大する方向に物事は行くわけですね。物事はどんどん散らかっていくから、それに対してそれをこう逆行するようなその動きっていうのが生命にはあって、それをまあエランビタールっていうその生命の跳躍とか弾みっていうんですけども、あのそのことがものすごくやっぱりこういろんな人に影響を与えたんですよね。だからまあその延長でこのベルグソンのイマーチ論っていうものもやっぱり通常の従来の伝統的なその哲学とは異なったものの見方を提示しようとしているっていう意味では非常にこう当時も新しかったし、すごい示唆に富むものがあるかなっていうふうに思うんですよね。とはいえなかなかこう難しい内容になってるわけなんですがそういうふうに気がしますけども、まあね、まあ、ここに限らずっていうふうなことでいいんですけども、じゃあ江藤さんにまたちょっと話をね、まあ、振りたいと思うんですけども、さっきここの後半読んでもらう前にどんな話をしてたんだっけな何の話をしてたっけなんかさっき話してたよね、何の身体について何の話をしてたんだっけな覚えてる
なんか身体っていうものを忘れようとしている、
ああそういう話をしてたよね、うん、そうだね、現代社会が身体っていうものを忘れようとしてるっていう話をしてたよね。
はい、
いやなんかさ、その、まあ、江藤さんも東京でね今あの暮らしていて、でも僕も東京にいるんですけど、例えばその養老孟司さんがさ、その都市のことをね、都市自体が脳だっていうような言い方をまあしてたんですよ、
はい、
身体論の話でね、要するにこういろんなそのまあ超高層ビルがたくさんあったりとか、建物が密集して高度なそのインフラストラクチャーがその組織されているその巨大都市、まあ東京なんかまさにそうだと思うんですけど、それを見てまさにこう脳のようだっていうかね、だからさっきの話のまあ逆で、その自分たちを構成している取り巻いているその巨大な都市こそが一種その身体の一部としての脳だっていうところも、まあ、あるのかなって気がするんだよね、
はい、
だから人間っていうのは本当にこう体とか身体をどんどん忘れようとしていく先で、新しいそのなんていうかその拡張された高度な身体を獲得しようとしてるっていうかさ、
確かその養老さんの文章の中で、うん、こう自分の身の回り建物とか車とかをどんどん自分たちの都合のいいように人工的に 便利な便利に便どんどん便利にしていこうってして完全な理想的な環境が実現した後に、最終的に残っている自然なものというか人工的ではないものっていうのは自分の身体だっていうことを、自分の身体や脳だっていうことをおっしゃってましたね。
それ読んだの？じゃあ、はい、ヘロさんも
唯能論かなん
か、ね、ああ唯能論でもなんかそんな感じのこと言ってたよね、
はいはい、死の壁とか、
そうだね。だからまあどうなんだろうな、結局そのまあアンドロイドになっていくっていうかね、部分的に人間は例えばさ機械が体の中に機械が入ったりとかね、いろいろこうなんか自分の身体体を保管するんですけど、でもにもかかわらずさなんかこう自然として残る部分って確かにそこあるから、そうじゃなかったらその人間には死は訪れないから ね、
そうです
ね、最終的に、結局機械になっちゃうっていうかさまあまさにこうアンドロイドになって死ぬことがないっていうか、そういう存在になるわけですよね。そう死ぬことがないようなさ存在になるっていうことに関しては江藤さんどう思いますか？
なんか死っていうものがなくなると時間っていう概念もなくなるらしいです、
だってあの火の鳥とかそうじゃん、手塚さんとか死ぬっていうことがなければ時間が貴重だとは全く思わないよね。
そうですね。
それになんか老いるっていうふうなことがある意味なくなるわけだから、なんかこう欠落がないっていうか不満足がないから満足もないみたいなさ、そんな感じになるのかなっていうような気もするからね。どうなんだろうね。なんかさ例えばそのインターネットの世界にね自分がその埋没してたりとか、その要するに身体っていうふうなことをその考えなくてもいい世界にいると、ある意味本当に部分的に全能感がこう自分の中に訪れてね、なんかすごく部分的にはなんかこうある種のユートピアが自分にこう実現されてるっていう感じっていうのは誰しもあると思うんだけどさ、でもなんかそれは非常にこう不十分な満足感にしかならないっていうか、まあちょっとそんな気もするんですけどね。
多分現代社会であんまりネットの世界にどっぷり使っちゃうとニートになっちゃうと
そう
引きこもりの
あそうかな
そうです、
そうかもしれないね、
どうなんでしょう。でも IT 系の仕事に就くとか
そういう意味ではなんかアーティストの人ってのはやっぱり一番身体に近いかな、体で何かを作るっていう感じがあるから。
そうです、
自分の体 の、 その限界も分かってるし時間の短さも分かってるし、それになんかこう物を作ったり絵を描いたりその作品を作るっていうことはなかなか自分の思う通りにいかないじゃん、意のままにならないっていうか、だからそのことがなんていうかその身体の不十分さとか不完全性とか限界っていうものと、まあ、一番こうダイレクトに向き合ってるのはアーティストと言えるかもしれないね。
そうですね。なんか物質的な物質ってものに触れるってことが、すなわち身体とかそういうものに触れることのような気がします、
ああ、なるほど。
このベルグゾンさんも自分の身体とその下界の対象との関わりについて語っているので、
そうだね。だからこれはなんとなくさ、このベルグソンの今読んでもらったところはね、こう来た球を自分が打ち返すみたいなこう感じってちょっとあると思うんだけど、その打ち返した球がこうポトンと落ちたところに例えばアーティストであればアート作品が花開くみたいな、ちょっとそういうふうな感じがちょっとするけどね。何にもないところからそのなんていうのかな、アート作品を作るっていうのも自分がさまざまなその次元においてその環境とかいろんなものも含めてこう自分が知覚して感じ取ってそれを消化してそれをなんかこう逆に世界に向かって打ち返して、その打ち返したものが作品として結実するっていうかね、なんかそんな風なイメージを持ちますけどね。 だからこれは本当にある種の芸術論として読み込んだ場合にさ、本当にこのイマージュっていうふうにベルクソンが言ってるもの自体がアート作品とかアートっていうふうにね言い換えたとしても、あらかじめそんなに変でもないかなっていうような気がちょっとしてくるね。
はい。
まあこれはなかなかね、そんななんかこう結論が出るような内容でもないんですけども、まあじゃあ最後にちょっと一言ずつ江藤さんと僕の方でコメントをして今回は終わりにしたいと思うんですけども、せっかくだから江藤さんもこの機会になんか言っておきたいことはないですか。どうでしょうか。
なんかさっき身体っていうものが、忘れようとしているっていう話をしていて、なんか日本の現代アートだと小谷元彦っていう人がすごい有名なんですけど、その人は痛みっていうものをなんか視覚的に表現することによってなんか現代人が忘れている身体とかそういうものをなんか自覚というか思い出させようとしている作家さんなので、
その人どうやって痛みを表現してるの。じゃあ
どれがいいのかな。あ、まあ、なんだろう
それは難しいよね。痛みを表現するとすごく難しいよね。
なんか自分の血液を混ぜたシャボン玉を飛ばしたり、まあ見て痛そうなオブジェとか、トゲトゲしたドクロとか、
なるほど。
あと、なんか昔のピアニストが指を開かせるために使った矯正器具をちょっと改造し、そういうものからインスピレーションを受けて、なんか指を固定するオブジェみたいな、何でしたっけ、忘れちゃった。
コルセットみたいなね。
はい。とか。
なるほど。
なんか髪の毛で作ったドレスとか。
ああ。まあ今話してることはなんとなくわかるわ。
はい。
でその痛みをまあある意味共有するっていうか表現するようなアート作品を作ってるってことね。
はい。
それによってじゃあ身体性を復活させるっていうことですか。
そうですね。
なるほど。そういったものに惹かれたわけですか。
いやあ
そういうわけでもないね。
いやちょっとそれについてはノーコメント。
そうですか、わかりました。いやなんかさ、僕去年なんかね、マラソン大会ね出たんですよ。すっごい大変で、で、まあ、ハーフマラソンだったんですけど、本当になんかこう身体のものすごくこう大変な思いっていうかね、久々になんか味わって、やっぱりその都市生活をしてるとそこまで極端な状態ってほとんどみんなならないと思うんですよね。極端なことでも本当にそういう機会は全くないと言っても過言ではないぐらいで、でもなんかこう物の手応えっていうものをどこで感じるかっていうかね、要するにいろんなことがこう現象に流れていく、いろんな意味でいろんな次元においてさまざまなものがこう流れていくっていう感じがすごくあるんですよ。その人もそうだし情報もそうだし、自分が日々さまざまなことをやっていることもそうだしね、その端的にその時間っていうのはどんどんどんどん後ろに流れ去っていくから、そうするとなんかこう僕らはまあこう建築活動をやってるんですけども、何らかのその手応えを欲しいっていうのはみんな誰しもあると思うんだよね。何かをやったことの手応えとか、もうちょっとこう具体的なはっきりとしたこう手応えっていうかね、だからなんかこうちょっと話にも出ましたけどね、さっきアドルフ・ロースの話もしましたけども、あえて人間は自分の体を傷つけてその痛みをこう感じようとするっていうようなことだってあるかもしれないし、なんかこう流れ去っていく時間の中でどのようなその手応えをしっかりとした具体的なコンクリートな手応えを持つことができるのかってことを考えた場合に、やっぱり身体っていうのはなんか切っても切り離せないっていうか、それがだからこう古い身体性でなかったとしても新しい身体性を通してその人間が具体的な環境から感じ取る手応えっていうものをね、まあ再考する っていうところがちょっとあるんじゃないかなと思いますね。ということでちょっと話がだいぶ脱線してしまいましたけども、まあ、今回一旦ねこのぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。